今日はただいまお読みいただきました、聖書の箇所を中心として見えないところに目を向けるという題で説教をさせていただきます。本当にこの数日、ちょっと寒い日がこの間何曜日だったでしょうかありましたけれども、春になって一気に花が咲いて芽が、出始めたところですね。今年はいつまでも寒かったのでとても嬉しいです。私も今日は大丈夫ですけれども、おそらく来週は鼻がムズムズしてたりするんだろうと思うんですけれども、花粉症は怖いんですけれども、それでも春はワクワクします。ずっと寒い冬の間、雪の下、地面の下でずっとじっとしていたんだろうと思います。この植物が本当に。ずっとそこで待ってたんだと思います。力を蓄えてやがて暖かくなる日がやってくるのを待っていたんだと思います。ニュージャージーに来たばかりの頃、随分の前のことでありますけれども、もう18、9年前でしょうか、その年はものすごい雪が多くて寒くて本当に大変な冬でありました。でもその時に、その長く住んでいる、ニュージャージーに長く住んでいる方が言っておられた言葉を思い出しました。今年は芝生がきれいになるよ。雪がたくさん降った後はね、芝生がきれいになるんだよ。そういうふうに言ってました。なんだか雪の中に含まれているいろんな成分、何か分かりません、チーソーだとか何だか分かりませんが、とにかく雪の中に含まれているいろんな少量含まれているその成分が、その中に芝生にとって栄養になる部分もあって、そして春が来た時にですね、芝生がきれいになるんだというふうに言われていました。冷たい雪の下で芝生の根が、そしてその根を育てていく土がそんなに準備をしていたなんて全く考えもつかないことであります。昨日も説教の準備をしている中で、ちょっと気分転換と言いましょうか、ちょっと煮詰まりかけた時にですね、気分転換をして、庭に出たらですね、私たちが入る前から生えていた、牧師館の庭に生えていたニラと、私たちが入ってから植えたアスパラガスとかですね、芽を出していました。本当に私たちが気がつかないうちに、地面の下で根を張って、エネルギーを蓄えて、春を待っていたのであります。そんな植物たちの姿から私たちも学ぶことがあると思わされます。それは、見える部分はいつでも見えない部分に支えられているんだ。私たちの見える部分は私たちの見えない部分に支えられているんだということを学ばされるんですね。見えない部分の方がずっと大切で、見える部分というのは見えない部分の結果として生まれているんだ。根っこが本当に豊かに栄養を蓄えたから、根がしっかり地面に張ってるから、この緑がきれいになってるんだ、この花がきれいに咲いたんだ。本当にそれは私たちも同じで、私たちが目に見えない部分を大切にしているならば、目に見える部分はおのずと実を結んでいくんだ。実はですね、それは聖書を通して出てくるメッセージであります。今日の聖書箇所で、目に見える部分を大切にしている人々と、目に見えない部分を大切にしているお方との対比が出てきます。目に見える部分を大切にしているパリサイ派の人と、目に見えない部分を大切にしていらっしゃったイエス様、その対比が出てきますね。パリサイ派と律法学者たちは、イエスの弟子たちが手を洗わないでパンを食べているのを見て、イエス様、どうしてあなたの弟子たちは清くない手でパンを食べているんですかと聞いてきたのであります。手を洗わないで食べる。いや、それは手を洗わなきゃダメですよ。私たち子供の時から手を洗わなきゃダメと言われてますけれども、それは儀式的なものでありまして、バイキングだとかなんとかじゃなくてですね、そういう意味ではなくて、清めの儀式に従った洗い方をしなければならなかったのであります。ですね、指先からですね、水を一滴垂らして、そして握り拳で洗ってとかですね、細かい洗い方が決まってたようですね。バイ菌を落とすとか、きれいにするとか、そういうことよりじゃなくて、この汚れたものを 手が汚れている、この手が汚れた手を清くする洗い方があったようであります。衛生的とかそういうことは全然違うレベルの話で、この清くする洗い方をしないといけなかったようでありますね。エルサレムから来たパリサイ派の人々はそれを細かく守っていました。でも、ガリラ、イエス様の弟子たちはガリラの漁師とか普通の人々であります。あそこまでしない人もたくさんいたんだろうと思います。そのことを問題にしたのであります。それに対してイエス様は、そのようなこと、何を食べるかとか、どのように手をきれいにするとか、そういうことが大切なんじゃない。それが私たちにとって問題なのではない。何を食べるか、どう食べるか、それによって私たちが、この、清くなったり、清くならなかったりするのではない。それは、お腹の中に入っていって、そして、そのまま出ていくだけだって、イエス様はおっしゃったのであります。18節ですか？それは、人の心の中に入っていくのではなくて、腹の中に入って、そして外に出ていくだけだって、イエス様はおっしゃったのであります。そうではなくて、あなた方の、心の中にあるものが問題なんだ。このところにコルバンって言葉も出てきますね。11節ですか？コルバンというのがありました。コルバンという習慣がありました。コルバンという習慣も、これは神様への捧げ物だと宣言するならば、それを宣言することによって、良心を大切にするということはしなくてもいい。コルバンっていうことを宣言する。それを宣言すれば、それはもう、俺はね、俺のために使わなくていいんだ。そういうことが、言われていました。イエス様は、何を動機でそれをしているんですか？自分のために使いたいという動機じゃないんですか？心の中の動機が大切なんじゃないんですか？イエス様は、心の中が大切だ。経験ぶってるけれども、心の中は、どうなんだ、心の中にあるものが出てくるんだ、そして問題を起こすんだと言われたのであります。ここでイエス様は、あなた方は心の中に目を留めなさい。あなた方は、この外側に目を留めるんじゃなくて、外がどうだとか、このちゃんと守ってるかどうか、そういうことではなくて、あなた方の心の中に目を留めなさいとイエス様は言われたのであります。今日は、内側にあるものが外側に出ていくんだ。だから、私たちの内側に目を向けよう。内側を清めていただこう。そのためには、どうしたらいいのか、お話をさせていただきたいと思います。今日も二つのポイントでお話をしたいと思うんですが、第一が、内側に目を向けようとです。まず、内側に目を向けようとです。そして、二つ目が、内側を清めていただこう。内側を清めていただこうということであります。第一番目に、内側に目を向けようということです。このメッセージ、私たちが内側大切なんですよ。この内側に目を向けなさい。これは、この聖書全体を通して何度も何度も出てくるメッセージであります。聖書全体を通して貫かれているメッセージであります。例えば、ニュージャージー日本語協会版の日々の御言葉、皆さん、受け取っている方々が多いと思います。皆さん、もしも受け取ってない方がいらっしゃったら教えてください。ニュージャージー日本語キリスト教会版、日々の御言葉を読んでいます、私たちは。その、今読んでいる中で、今日読んだところ、サムエル記上の、今日の、ちょうど今日読むところであります、16章ですね。もう読んだ方もいらっしゃると思いますが、これからの方、夜読みました方はですね、楽しみにして読んでください。16章には、王としてダビデが選ばれることが出てきます。サムエルは、預言者サムエルは、王として誰に油を注ぐのか、誰に油を注ぐ、名前は教えてもらわない。ただ、そこに行きなさい。私が教えるから。エッサイの子供のところに行きなさい。エッサイのところに行きなさい。ただ、そう言われたのであります。その子供たちのうちの一人を王とするから。長男が出てきたときにですね、サムエルはそれを見て、長男を見てですね、ああこの人だと思うんですね。この人に違いない。もう本当にサムエルを、本当に確信したって言うんですね。この人だと思った。この人かなと思ったんじゃなくて、この人だと思った。もう、立派に見えたんでしょうね。 風格があったんだと思う。背が高くて好青年だった。まあ、そこまでは分かってますけれども、でもですね、多分風格もあったんだと思います。神様が選ばれたのはこの子だと思うわけでありますが、神様は違うところをご覧になっていました。サムエル記上の16章7節、ちょっとスクリーン出してくださいですか。サムエル記上の16章7節、神様はこういうふうにサムエルにおっしゃいました。人は外の顔形を見、主は心を見る。人は外の顔形を見る、でも主は心を見るんだ。そして7人の子供がサムエルの前を通っていくんですが、神様はどの子供も私が選んだものではないと言われるんです。いや、神様、あなたはエッサイの子供の中から王になる人を選ぶんでしょう。7人みんな通った後に誰もいない。サムエルはですね、エッサイに、これで全員ですか？そしたら、いや、もう一人いますが羊を飼ってます。もうカウントされなかった。されてなかった。お豆って言いましたか？お味噌って言いましたか？計算に入れてもらってなかった。子供たちありましたね。鬼ごっことかしても、その子が鬼になるといつまでも鬼だから、鬼にさせてもらえない。お豆、お味噌とかありました。もう、エッサイにとっては、ダビデはそうだったんです。もうカウントされてなかった。もう、そんな、うちの子供たちを、預言者サムエルさんの前にお連れするというか、ダビデまでは連れてかなくても。でも、その少年こそ、神様が選ばれたダビデだったのであります。神様おっしゃいました。人は、外の顔形を見る、周りを見るけど、神様は、内側見ますよ、というふうにおっしゃって。新約聖書にもありますね。私たちは外側何とかしようとします。でも、内側大切なのは内側です。新約聖書の、ペテロ第一の手紙の3章の3節から4節でありますが、ここ書いてありますね。ちょっと英語の方がちょっと切れちゃってますが、あなた方は髪を編み、金の飾りをして、服装を整えるような外側の飾りではなく、隠れた内なる人、柔和で、しとやかな霊という、朽ちることのない飾りを身につけるべきである。これこそ、神の御前に極めて尊いものである。これは女性に対して言われた言葉でありますが、女性だけじゃなくて男性もそうですね。外側だけじゃなくて、内なる人を飾りなさい、と言われたのであります。外側どう見えるか、そうではなくて、内なる人を飾りなさい、というふうに言われたのであります。そして、イエス様も言われました。内側にあるものが外側に出てくるよ。あなたの内側に悪いものがあったらそれが出てくるんだよ。逆を言えば、内側が良きもので満たされているならば、外側にも良い実がなるというのであります。最初に植物の話をいたしましたが、イエス様も本当に植物の話をよくなさいました。木の話だとか、草の話だとか、種の話だとか、よく話をなさいましたが、こういう話がありますね。マタイの7章17節でありますが、出ますか？マタイの7章17節。すべて、良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。マタイの7章17節の言葉であります。私たちが外側だけ何とかしようと思っても、そんなのは、メッキみたいなもの、ハリボテみたいなものをやがて恥じちゃう、バレちゃう。良い実を結ぼうとするならば、良い木にならないといけないというのです。本当にそうだなと思いますね。先日、私のカメラをですね、下の娘がいじってですね、一生懸命何か仕事を、何かやってるんですね。で、私が仕事をしていたんですけれども、仕事をしている私の写真をですね、撮っていました。仕事というか、デスクワークをしてた私の写真を撮ってました。それを見てですね、ああ、私は自分は集中してるときこんな顔してるんだなと思いました。まあ、こんな変なのって、全部消去しちゃいました。私たち自分の顔を一番見るのは鏡ですね。そうですね。まあ誰か写真撮ってもらうのもありますそうけれども、大体写真カメラ向けられたらニコとかするじゃないですか。まあ変な顔したりですね、ニコとかするじゃないですか。鏡を見るときも大体ですね、いろいろ今度カメラでも 置いてる、ビデオカメラも置いて観察してみたらいいだろうと思うんですが、まあ皆さん、おそらくですね、私なんかもそうですが、ちょっと笑ってみたりですね、済ませてみたりですね、ちょっと髪の毛こうかなって、そんな感じですよね。いろいろ練習してたりすることもあります。作ったりすることもあります。そしてそれが自分の顔だと思ってる。でも、私そのカメラの写ったちょっと写真見たらですね、こんな怖い顔してるんだと思いました。難しそうな顔して、コンピューターに向かってるんですね。うわーと思いましたね。で、私正直に告白しますが、噛み合わせの問題かもしれませんが、最近ちょっと顎が痛い。で、時々ですね、集中してるといつの間にか思いっきり歯を食いしばったりする。時々顎をリラックスさせてですね、笑顔の、ちょっとこれはまずいと思って、笑顔の練習もしたりする。もう今、笑顔を作ろうとかそういうのありますよね。インターネットで調べると、笑顔の練習法とかで書いてあったりしますけれども、まあ、いろいろ会社なんかでもそういうことを教育したりするのかもしれませんけれども、まあ、本当に、自分のことを言うならば、ちょっとストレスがあるのかなというふうにちょっと思いましたね。その写真を見たときにですね、こんな怖い顔してるんだ。そんな時、本当にどんなに外側を一生懸命飾ったところで、どんなに一生懸命絵を作ったところで、バレてしまう。席を準備しながら、ああ、この聖書の言葉は私のことだなと思いました。自分のことだな、神様に平安をいただいて、神様に解放をいただいて、神様に内側を本当に整えていただかないとダメだなと思ったのであります。皆さんどうでしょうか。あなたももしかしたら何か外側を取り繕って何とかうまくやっているのではないでしょうか。内側を変えられないと、内側満たされないと、内側に平安が与えられないと、外側をどんなに頑張っていてもメッキは剥げます。内側に目を留めようじゃありません。聖書は、もう、本当に旧約聖書から新約聖書、旧約聖書だけが言ってるとか、新約聖書だけが言ってるんじゃない。旧約聖書から新約聖書をずっとですね、神様あなたの内側見てますよ。あなたは内側を飾りなさい。内側の外側どう見えるかじゃなくて、内側を考えなさいよ。内側にあるものが外に出てくるよ。もうイエス様は、聖書は最初から最後までいつもあなたの内側を大切に、内側に見集めなさいよ。内側どう見えてますか、内側どうなってますか、そのように聞かれているのであります。本当に内側に目を留めて、内側の美しい人にならせていただくのではありませんか。今目のポイントに進んでいきたいと思いますが、内側にを広めていただこう。さて、内側を清くしていただく、内側を美しい人になろうと思うときに、はてと困ることがあります。それはなかなか自分の内側は自分でどうにかならないことが多いですね。いや、多いというか、自分では何とかしようと思うときに気がつく方も多いと思うんですが、多いというんじゃなくて、自分では自分の内側どうにかどうにもならないって、いや、どうにもならない、いや、どうにもならない人は多いんじゃなくて、本当にどうにもならないんだ。外側はどうにか見せかけることができる。メッキを張ることができる。でも内側はどうにもならない。それが私たちの現実なのではないでしょうか。今日のところ、マルコによる福音書7章で言うならば、例えば、妬みということが出てきますね。どうしても妬みが湧いてきてしまう。自分はそんなものとは無縁だと思っていたのに、自分ではなかなか気がつかない。いや、自分は妬むな人間じゃないと思ってる。星野富彦さんもそう言ってますよね。自分はそんなちっぽけな人間じゃないと思ってた。誰か、自分じゃない、若い子供が、中学生くらいの子供が、病気、歩けなかった自分と同じような怪我をした。でも、彼が歩けるとき嬉しかった。自分もそれを願ってた。でも、このどっかに寂しさだけじゃない、ちょっと何とも言えない妬みがあることに気がついた。自分はそんなものに無縁だと思っていたのに、妬みが湧いてきてしまう時がある。自分ではなかなか気がつかないんですが、気がついたら傲慢になってる。 よからぬ思い、みだらな思いがこの中にふつふつと湧いてきてしまう。蓋をしても蓋をしても湧いてきてしまう。愚痴や悪口がついつい出てくる。いや、そんなこと言っちゃいけないと思うからいつもは我慢してますが、ちょっと呼び水があると、どーっと誰かが、ちょっと呼び水みたいなのがふっと差し向けられると、どーっと溢れてくる。それは私たちの内側にそういうものがあるからです。私たちは自分の内側からそういうものがなくなったらいい。そう思います。ここに出てくる、この21節、22節、23節に出てくる人の心の中から悪い思いが出てくる不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴。これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのであるとありますけれども、本当にこういうのなければいい。でもどうにもならない。だから困ってる。どうすればいいんだろうか。本当に自分のうちはどうにもならない。こうしたらいい、こうしたらいいでしょうって特効薬みたいなのがあったら、なんかあのマニュアルみたいなのがあってこうすればいいっていうのがあればいいんでしょうけれども、どうにもならない。どうすればいいんでしょうか。まず第一に大切なのは、そのような自分の姿を認めることです。聖書はいつも言っています。自分の本当の姿、自分の罪深さ、自分の弱さに気がついた人、それを認めた人が幸いなんだ。自分、あなた方貧しい人は幸いだ、あなた方は、あなた方苦しんでる人は幸いだ、あなた方泣いてる人は幸いだ、そう、本当に自分の罪深さを知ってる人、自分の貧しさを知ってる人が幸いだ、聖書はそのように言っています。イエス様がパリサイ派の人と主税人の二人の祈りを対比して話された話が、ルカによる福音書の18章に出てきますが、その18章の9節から14節に出てきますけれども、私はよくですね、パリサイ派の祈りの方を取り上げてお話をしますよね。私はこの、主税人のような人間がないことに感謝します。でも今日はこの主税人の祈りに注目したいです。主税人なんて祈ったでしょうか。主税人は、神様の前に、すいません、これから頑張ります。今まで悪い人でしたけど、これからいい人になります。そう言ったでしょうか。違います。こう言ったんです。神様、罪人の私をお許しください。神様、罪人の私をお許しください。自分の姿を認めて神様の前に出たのであります。この時、罪人の私、これがポイントです。罪人の私。私という本当はいい人がいて、でも罪を犯しちゃったから罪人。それを許してください。ではなくて、本当はいい人なんだ、ちょっと悪いことしちゃったからごめんなさい。本当はいい人なんですよ。そうなんじゃないんです。罪人の私なんです。罪人の私なんです。人間弱いから、いや、本当はいい人なんだけど、ちょっと悪いことしちゃった。聖書は私たちの罪ってそういうもんじゃないよって言うんです。私たち日本の文化の中に生きてると結構人間っていいものでちょっと悪いことしたいけどそういうレベルで考えるから多いと思うんですが、でも聖書ははっきりと言っています。私たちは本当にどうしようもない罪人なんだって。罪人の私。そこには私と罪との間には隙間がありません。たまたま罪を犯してしまったのではなくて私のうちに罪がある。私は罪を犯してしまったから罪人になったのではなくて、罪人だから罪を犯してしまうということです。それを認めて神様の前に出るのであります。ああ、私は本当に罪人だし。それを認めて正直に神様の前に出るのであります。このパリサイ派の方にちょっと目を向けて、パリサイ派の人は、 神様の前にどう祈ったかって、私はこれやってます、これやってます、こんなに頑張って、こんなにやってます、こんなにやってます、こんなにできて感謝します、こんなにやってること感謝します、なんか神様に感謝してんだか自分は自慢してんだかわからない。主税人は自分の姿を認めて、自分を飾るのではなく正直になって神様の前に出たのであります。罪人の私を許して、もう私は弱くて、私はもう罪人だから罪を犯さないではいられないんです、神様助けてください、そのように祈った主税人をに神様は許しを与え、彼を取り扱ってくださったのであります。そしてもう一つは、そのように悔い改めの心を持って神様の前に出て聖霊様を求めることです。聖霊様は私たちの内側に働いて、聖霊様の身を結ばせてくださる方であります。これはスクリーンに入れてなくて皆さんに開いていただきたいと思います。ガラテヤ人の手紙の5章、聖書のガラテヤ人の手紙5章の16節から23節であります。ガラテヤ人の手紙の5章、教会様式の聖書では299ページです。ガラテヤ人の手紙の第5章の16節から23節です。私は命じる、御霊によって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。なぜなら肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。こうして二つのものを愛に互いに逆らい、その結果あなた方は自分でしようと思うことを、することができないようになる。もしあなた方が御霊に導かれるなら、律法のもとにはいない。肉の働きは明白である、すなわち不貧乏、汚れ、拘束、偶像礼拝、まじない、敵、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は神の国を継ぐことがない。しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。聖霊様は私たちの内側に働いて、私たちにこのような身を結ばせてくださる方であります。私たちが自分の力で頑張っていい人になろう、頑張って強い人間になろう、頑張ってもっともっとこのこういう身を結ぶようにしよう、自制をしよう、こういうふうに忠実になろう、こういうふうに柔和になろう、自分で頑張って寛容になろう、そういうことではなくて、聖霊様が私たちの内側に働いて、その身を結ばせてくださるのであります。外側じゃないんです。内側に働いてくださるのです。ですから、本当に私たち自分の弱さを認めて、自分の力のなさを認めて、皆さん自分で頑張って何かしようとしてる、いや、まだ自分の力を支配してるんです。自分の、この、自分の真面目さ、自分の立派さに希望を持ってるんです。だから私たちは、そういうふうに頑張って疲れちゃうんです。でもそうじゃなくて、聖書は言ってるのは、あなた方は弱いんだ、私たち弱いんだ、だから、もうこれはもう自分の力で、聖霊様に助けていただかなきゃダメなんだって。聖霊様によって満たしていただかなきゃダメなんだって。いうので、あります。聖霊様は、私たちのうちに働いて、このような身を結ばせてくださる方です。2週間前に私たちはイースターを過ごしました。復活のイエス様にお会いした弟子たちは、40日の後に天に登っていかれたイエス様に約束をもらいました。あなたがこれから聖霊を与えるから待っていなさい。その聖霊はあなたのうちに力を与え、あなたが地の果てまで私の証人になるんだから。彼らの内側にあった力ではありませんでした。聖霊様の力によってあなた方は私の証人になるんだとおっしゃいました。 私たちもこの聖霊様を待ち望もうじゃありませんか。本当に祈りを持って待っていこうじゃありませんか。復活の日から7週間後、50日経ったペンテコストの日に祈っていた弟子たちに聖霊が下りました。教会が誕生したのであります。ですから皆さん、私たちも聖霊様を待ち望んでいきたいと思います。もうすでに2週間経ちました。これから5週間私たちも祈って待ち望もうじゃありませんか。聖霊様、私を満たしてください。私を内側から作り変えてください。そのように祈り始めようじゃありませんか。いや、もう私は祈ってきました。ずっと祈ってます。聖霊様は住んでくださっています。そうでしょう。本当にそれは幸いです。感謝してください。でも本当にもう一度主の前に出たいと思う。聖霊様、私のすべてを支配してください。私の隠れた部分までも、私の目に見えない自分が気がつかなかった部分までも、聖霊様、私を支配してください。本当に待ち望みたいと思います。実はマルコによる福音書を私たち、イースターの前をちょっと読んでいましたので、またマルコによる福音書この7章から続けて読もうと思ったのでありますが、今日の説教の準備していく中で、ペンテコステまでの5週間は聖霊様について、1回私日曜日寝てるんで4回でありますが、4回の日曜日は聖霊様のことについて礼拝で聖書を開くようにと導かれています。本当に聖霊様が私たちを支配し、自分の力じゃない、こうすればいい、これがコツだ、マニュアルみたいなのがあって、こうしたら御霊の実を結ばせるよ、そうじゃない、本当に自分の力じゃなくて、聖霊様にご自分自身を明け渡して、聖霊様、私を満たしてください、私を導いてください、私の心のすべてを支配してください、そのように祈っているじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日私たちはあなたによって導かれていることを思います。何か教訓的なことを教えて、こうすればいい、一つのコツを学んで、そして自分の内側清くなろう、自分の内側を整えてもらおう、こうすれば内側きれいになる、イエス様はそういうことを私たちに教えられませんでした。本当に私たちが罪人の私であることを示されて、自分の力では内側をどうにもできないものであることを示されて、あの十字架によってその罪の代価を背負って、聖霊様によって私たちの内側を作り変えようとしていらっしゃること、そのことを今日覚えて感謝をいたします。神様、私たちのすべてをあなたの前に持ち出します。私たちの内側にあるものをあなたの前に持ち出します。どうかしよう、この内側をあなたご覧になって、ここにあなたの御霊様を添えてください。癒されなければならない傷、燃やし尽くされなければならないもの、清められなければならない罪、主よ、あなたが聖霊様によって取り扱ってくださって、私たちを清め、あなたのものとしてくださいますようにお願いを申し上げます。どうかしよう、これからのペンテコステまで、本当に、いや、それを超えても私たちはあなたに聖霊様を待ち望んで祈ってまいります。どうかしよう、私たちを聖霊様に満たし、聖霊様によって導いてください。待ち望み、聖霊様の名前によってお祈りを申し上げます。